ダースベイダー DJ オショーのはぁ、
はーい、おーおー、怪我するぞー、ダースベイダーです。
いやいや、大隅さんの話先週すげーしたから。今の大隅さんのあれでしょ、ラップのとこでしょ、
大怪我ね、
大怪我のとこ、
国から来たぜ、来たぜ。
すごいしたから、昨日。か、先週ね。ガキレンジャー DJ オショーです。
はい。いや、さっきもね、事務所に来てね、
うん。
シャカゾンビの話を。
あ、シャカゾンビ特集したの？
ゲストメテオで。
うんうん。曲流したりして。いやー、やっぱさ、そのいいね、ネットラジオは。そこ流せるから、曲。何流したん？
無限のスペース1曲目で。
あ、無限のスペース、古いねー。懐かしい。
チャカタック EP からのね、無限のスペースで、うんうんうん、でその後大怪我の
輸血ミックス、輸血ミックス、先週話してた、ね、ハードコアの方ね、
ハードコアの方、
うん、
でさらにビッグオー &DJ 渡来、大隅さんのソロでやって渡来、
割と近年の、
うんうん、2007年かな、ストレートネクストローっていうのから、うん、ミスティッドシティっていうね、これムロさんとかね、
うんうんうん、
ムロさんと XBS さんかな、
うんうん、
入っている曲をかけてね、まあ、大隅さんのエピソードとかいろいろ喋ったんで、まあ、日曜日再放送もありますから、ジブさんち、
うん、
いや、本当、聞いて、そう、曲がね、かけれるっていうのと、一応かけたのが、Spotify、
うん、
とかにない曲、
うんうんうん、
あ、中ゾンビ、Spotify、ね、とかにある、ある曲は、まあ、それで聞いてもらえばいいんだけども、
うん、
まあ、かつ CD が廃盤になってたり、
うん、
でアナログとかでしかなかったりっていう曲をかけたので、
うん、いやね、大隅さん、まあ、47歳早い、本当にお別れだったけど、まあね、一生、まあ、曲は残るからね、本当に。
いや、今日だからジャズピアニストの、ね、チック・コリアさんがね、今日亡くな
って、
コリアさん79歳なんだけど、
うん、
今日はさ、まあまあ、もう、なんつうの、リターンとフォーエバーとか、その70年代の、うん、曲とか、すごいヒップホップとかサンプリングいっぱいされてるんだけど、
うん、
95年に出したアルバムがあって、
最
後は、これね、僕ね、新、
う、
譜、
ん、
で買ったのよ。
おお、
多分ピーター・バラカンさんだと思うんだけど、
うん、音楽超オタク。
うん、BS かなんかの番組で、
うん、
紹介してた気がする。で、うん、それで、チッコリアの新しいアルバムが出ますみたいなのを、
うん。
こっからピーター・バラカン
さん。すごいね、95年にそんなものを聞いてたんだ、ダースレーダーは。
だから、そう、ピーター・バラカンさんのさ、
うん、
ワウワウでやってたのかな、
うん。
まあなんか結構いろんなね、音楽を紹介する番組で紹介されてたら、とりあえずチェックするみたいな。
うんうん。
うん、で、それ、オープニングテーマがジェームズ・ブラウンのファンキードラマーの、
うん。
ドア頭のって、ってやつ、
あ
れが番組テーマ曲だから、最初
ピーター・バラカンさん、そっか、まあ、いろいろやってたね、
そう、ジェームズ・ブラウンの曲だって分からずにピーター・バラカンのテーマだと思ってた
んですよ。俺のピーター・バラカンさんっていうのはもうなんか名前の響きから料理専門家だって思ったからね、最初。
まずさ、何の名前の響きなの、その。
いや、なんか、ピーター・バラカンって言うと、うん、なんか、うさぎとかなんか、そんなイメージしちゃってさ。
ピーター・ラビットだろ、それは。
そう、そういう感じで、なんか、キューピーとか、なんか、提供とかでそういう料理とかやる人なのかなとかね、勝手なイメージで。
いや、うん、すごい、ずっと日本にいるんだけど、もともとイギリス人で、
うん。
で、ね、もうとにかく、インター FM の社長なのかな、
今そういう立ち位置にいるんだ、
うん、もう辞めちゃったのかな、なんかまあでもその偉いポジションにいて、
うん、
ちなみにね、僕がブラックスワンレイディオショーっていうね、
ああやってたね、インター FM の
頃に、
うん、
インター FM で番組やってたんだけど、実はなんか施設のレギュラー持ってたんですよ、
う
ん、
そうだよね、俺も1回だけお邪魔したことあるけどさ、ああ、いや結構いいスタジオだった気がする。
あの時のディレクターが、シン・バラカンっていうね、ピーター・バラカンさんの息子さん。
あ、何それ。すっごいふざけてるわけじゃなくて、まず、本当の息子さんなんだ
じゃん。シン・ノスケさんっていう、シン・ノスケくんっていう、
うん、
バラカンさんの息子さんがディレクターだった番組。
もうすごいね、親子でそんな仕事やるなんてさ。まあ、ダース・レーダーなんて言ってみれば、まあ、お父さんもね、早い、結構前に亡くなっちゃったけどさ、なんかまあ、今、ダース・レーダーがさ、昼からなんですとかでやってるような、ことの超プロフェッショナル版の人じゃん。
まあ昼からなんですと多分違う、ね、
あれをもっと最強にブラッシュアップしてって
待ってよ、鹿島さんが書いてる記事を書いてた方だよ ね、
多分ね。そうかそうか。いやまあ昼からなんです、さ今日もやってたでしょ生で。
やってた、うん、
もうお前もう音量のつまみとか触るな本当に。わけわかんなくなってるぞもう。
いや要はさインターフェースを使ってるんだけど、
うん、
マイクを使ってるんだけど、ピンマイクが僕の中落ちちゃってて。
あ、怒ってたの？
そうそうそう。で膝の上にあったからマイクが遠くなって声。
いやなんかこう、まあ、毎度さダースレーダー鹿島さんの昼からなんですがさ、音量の音が小さいだのバランスがおかしいとかいろいろ言われてきてるでしょ、
うん、
で今日もさその鹿島さんが構図で言うとダースレーダーが前にいて鹿島さんが奥にいる、うん、画面の奥にいる、うんで、ちっちゃく、ちかしまさんが見えるんだけど、なんか声だけ突然いきなりでかくなったわけよ。
でもね、
その時間とかめちゃくちゃでした。
音が聞こえないってなって、つなぎ直したら、今度は鹿島さんの声がすげえでかくなっちゃって、で、調整してる間に僕の首元につけてたマイクが落ちてて、
うん、
で、今度ダースさんの声小さいって言って、マイクのせいかなと思ったら、マイクのせいじゃなくて、単純に落ちてたっていう。
人為的ミスになったのか、あれは。いや、もうなんかさ、すごい鹿島さんちって、なんかリトルさん、キックスカンクルーのリトルさんみたいな人が、声だけなんか MCQ さんみたいな感じでなんかすごいちぐはぐ感がすごくて、
あとはリジョルさんもちなみに声超でかいけどね、
で声でかいけどやっぱ高音でさなんていうのこうやっぱ体型に雰囲気似合ってるじゃんリトルさんって低い、うん、感じあれあのビジュアルでなんか Q さんみたいな声出てたって、うん、ものすごいもう本当異次元のなんか世界だったね体型。
いやだからね主音マイクをね、2人の間に置くスタイルに変えよう、USB マイクのさ、立てるようなやつ、
うんうん、
っていうのも今ちょっと考え中なんだけど、
うんうん、
iPad でやってるから、
iPad でやるとさ、なんていうの、自動調整みたいな感じにはならないんだ、
ならないね。うん、
ならないのか。
iPad でやる手軽さ、ポンって iPad 置いて、
うん、
ある種の手軽にやってますってのも売りだから、
うんうん、
要は、ちゃんとしちゃわないっていうか。
うん
変な話、ウェブカメラとかいろいろ用意して。
うん。いや、まあ、そうなると、なんかもう、半分スタジオに入ってセッティングしてるぐらいのノリになってくると。
そうそうそう。だから、あとはね、部屋で二人で喋ってるっていう感じにはしたいんだけど、
うん、
まあ、同時にね、なんか、iPad で使える集音マイクみたいな、USB マイクみたいなのいいのがあったら、
うんうん、
なんか、とか、考えてはいる。
まあ、今日のさ、昼からなんですよ、その最初の音量がこう、ちょっと大きくなったり、ちっちゃくなったりするっていうのを見ててさ、まあ、俺とかダースレーダーとかさ、まあ、ライブの前にさ、よく歌詞スタジオでリハーサルってやらない？スタジオノアとかさ、結構いろんな渋谷とかいっぱいあるけど。
まあ、だから、ベーソンズはだから、基本バンドのスタジオで、
うん。あれに行った時の、最初の感じを思い出した。なんかこう、さ、みんなマイク MC とかさ、俺もガキレンジャー2人 MC がいるからさ、なんか、つまみいじって最初よくわかんないからすげえでかかったりさ、トラックでかくなってからスタートするってあのなんかポンコツな時間あるじゃん。あれを思い出したらなんか。カラオケとかはさ、もう歌ったらマイク絶対設定されてるからすぐ歌えるけどさ、スタジオってやっぱ自分でつまみをいじってさ、最適なバランスにセッティングしてから声出すって感じだから。ああ、あれっぽいと思ったね。なんか
ベーソンズの場合さ、大作がさ、ベースの大作が、スタジオで働いてるから。
あ、そうなの？その、ノア的な？スタジオノアって。
結構有名なスタジオで、だから、働いてるから、
うんうん、
パッとそのマイクの設定とかも大作が最初に全部やってくれちゃう。
いやー、なんか、すげえ、スタジオ、貸しスタジオあるあるとか聞いてみたいけどね、なんか。いろいろありそうじゃない？なんか。
幽霊とかもね、
幽霊は俺たちがよく出入りしてる秋葉原のクラブでしかねえからそれは。
あれ高澤くんさ今いるじゃん。高澤くんってさ、
うん、
スタジオでも働いてるじゃん。今さ録音要はいわゆる録音スタジオもやってるしリハスタでも働いてるじゃん。
はい、
ロックってとこ、うん、なんか幽霊話ってある？
お前さ、スタジオは幽霊前提で行われてるって、なんか、そこスタートで始まってるけど、別に幽霊出ねえから、スタジオ。ほとんどのスタジオ。
電気があるとこには出るっていう。
古いんだよ、その仮説。よく昭和の怖い番組で言ってたようなやつだから。
ゲートのとこにやっぱ来る。
あれを。
あれですよ、皆さん、何回かいらっしゃったことある、千歳烏山のスタジオには、
うん
うん、女の幽霊が出るって。僕は見たことないんですけど。
あ、じゃあ向井くんとか見たことあるの？
いや、詳しいですね。
女の幽霊。女の幽霊。
女の幽霊っていうだけでなんか怖さがちょっとアップするな、なんか。ただの幽霊よりも。
ただの幽霊、やっぱ、女の幽霊の方が怖い。
でもやっぱりあの、地下なんで、うん、やっぱり幽霊は地下なのかなって。
そうだね、あそこは半地下っていうか地下か、一応。
降りて。なんか今、幽霊の話したら、俺壁に飾ってあるフィギュアがいきなり今、落っこったんだけど。
マジで？
すげえな。
おしょうくんはさ、ほんと、7月、
やめてくれ。
いや、この間もね、僕、住倉カオスさんってさ、うん、狼の墓場、杉崎さんのね、
旧男の墓場プロダクションね。うん、
そう、だから男の墓場っていうのが、もう今のこの時代に合わないと、うん、男だとかなんとか女だとかって
。何急になんか森さん的な
話してんの？ずっと前よ、ずっと前よ、もう数年前か、数年前ぐらいに、もうだから杉崎さんは全然、あの時代にちゃんと合わせてるから、うん、もうこれから狼だって言って、狼の墓場プロダクションって名前を変えてるのよ。
うんうんうん、
まあそういう時代そういう、かっこいいと思うんだけど、まあその、住倉さんはそこで最初知り合って、で、実は階段とかね、を得意としているっていうことで。
住倉カオスさんは、まあ階段を語るプロってことでいいのかな？
そうそうそうそう、階段、だから階段のさ、配信とか、うん、番組も持ってるよね、アマゾン。
まあなんか漫才とか落語家みたいな感じで怪談師みたいな感じ、うん。
で、この間ね、その住倉さんのラジオ。ラジオってもう、うん、ヒマラヤってアプリ？
うんうん、ラジオアプリがあるんだ。
ラジオアプリ。で、やってる番組。
うん。
の収録に行ってきて。
うんうんうん。
で、いろいろ話してたんだけど、やっぱ、おしょうくんがさ、
うん。
SR 心霊のラッパーやってた時に、
うん。
ミンティさんが持ってきたさ、わら人形いたじゃん、わらびん。
ああ、わらびんだっけ？わらびん。あの、富士の樹海に本当にわら人形を持って、ねえ。
すごいよね、あれ。本当に今、言っててもおかしいんだけど、うん、富士の樹海に、
うん。
ミンティさんと力夫くんが行って、
うん、
で、そこに木に刺さってたわら人形を持って帰ってきたんだよね。
う
ん、
そうそうそう、また私の企画でね、うん。
で、その持って帰ってきたわら人形を、
うん。
除霊するっていう謎の企画を、ラップで除霊するっていう謎の。
やりましたね。ほんと罰当たりだと思いますよ、あれは。
で、ミリオン出版の地下にそのわらびを置いて、
うん。
一人ずつがカメラ、手持ちカメラで持って降りてって、
そうだね。
呪いをなんか、別のわら人形に移すみたいな。
うん。もうなんかもうスタートがよくわかんないんだけどさ、企画自体も。
でも、その時も、みんな、うん、一人一人降りてって上がってきて、うわ、怖かった、なんだって言ってましたけど、
うん、
本当に心霊現象が起こったのは、うん、おしょうくんの時だけですから。
え、俺の時、なんかあったっけ？
え？記憶が何？記憶が何？
そういう方に持ってくれよ。え、待って、何あったっけ、俺。
マジで忘れてんの？俺、マジで、マジで忘れてる、これ。
うんうん。
本当に？
俺の
時に、ね、僕にとっては今の動画心霊現象。
待って、俺のターンの時に、俺、あの定点カメラとかでいろいろ撮ってたの覚えてるよ。
そうそうそう。
あ、で、地下だ。うん。
翔くん、あのさ、地下に降りて、ミリオン出版の地下にさ、
うんうん。
降りてって地下の部屋にわらびん置いてたじゃん。
うんうん、わら人形、わらびん。
で、降りてった時に、
うん。
翔くんの時だけ、要は手持ちカメラ。
思い出した。思い出した。
思い出したでしょ、
うん、
忘れてるのがすごいと思ったよ、俺があんな怖い。あんな怖いんだよ、よく忘れられんなって。
進行方向とは逆に影が俺だけ映ってたってやつか。
階段を降りてるのを、うん、手持ちカメラでみんな撮ってるから、階段降りてってるから自分の影がね、
うん、
照明のあれで壁に映ってるわけよ。
ああ、そうそうそうそう。
で、階段降りてってるから、それで影も一緒に降りてるわけよ。
うん。
当たり前なのね。
うん。
だって、降りてってるの。
うんうん、
おしょうくんが降りてってる中で、
うん、
上がってってるね。
はい、あったー、あれあれあれあったねー。
あったでしょ、
やばやば、思い出した。
だって君だけだったんで、あんなことあったの。
あれはビビった、マジで。
意味わかんなかったじゃん、だってあれ。
そう、なんていうか、本当にこう、物理的に意味がわからないっていうか、その心霊とかもさておき、どういうことなのみたいな。
だって、おしょうくん降りてってんのに影が上がってってるんだ。それが、なんか照明がさ、反射してそういう風にね、
うん、
映るんだったら、僕とか、うん、他のメンバーも全員、そういう風になってるはずなのに、
うん、
おしょうくん影だね。照明とかいじってないから。
うん、
で、しかも、これおしょうくん覚えてるかな、うん、手持ちカメラだったら別に部屋の中にはさ、
うん、
カメラでずっと撮ってるじゃない、部屋の中。
撮ってたね。うん。
これでさ、 和尚くんの、
うん、
が、なんか、うわ、怖えとか言いながら階段降りてってる時、
うん、
部屋の方の定点カメラでは誰もいない部屋を撮ってるんだよ。
うんうん、そうだね、うん。
で、しかもこれは、非常に罰当たりなことに、うん、もうトングで、
うん、
焼肉とかをひっくり返すトングで、
うん、
ワナビーを確かこう持って、壁にこう。
なんかもう、うんこつまむみたいな感じになってたもんね。怖い怖い怖い。
で、そのトングが机の上に置いてあったんだよ。
うんうん、
で、部屋誰もいないんだよ。
うん。
上昇くんが階段カッカッカッと降りてきてるときに、
うん。
そのトングが誰もいないのに、このトングの先がカチッてなった。
ああ、音が一瞬入ってたんだよね。
そうそう、それで一回閉まって開くんだよ。それも大将くんの時だよ。
やめろよ、お前。もうすっかり忘れてたよ。
なんで忘れられんの、こんなこと。
いや、でも、まあ、これみんなも、でも何かこれ、突き詰めてったら何かこれ原因が俺あるような気がするな。
いや、だから大将くんでしょ、原因は。
まあまあ、そのトングに関してはもう考えられるのはもう金属ですから、あれ。だから温度変化によって金属っていうのは膨張したり縮小したりするから。
あ、それで温度変化あったら、あの部屋。
いやいや、だからあるよ。だって、照明とかもあるわけだよ。部屋の定点カメラがあるってことは。その照明の温度がある3時間かなんか経った瞬間に、こう部屋の温度がギュッて上がった瞬間に、鉄がパコンってなる。これでまあ、とりあえずトング問題解決ね。
解決。
うん。で、その影ですよ、問題は。
問題影ね、あれ結構びっくりした。だって実際に映像残ってんだからね、あれね。
あれは、だからまあ影、俺だけその影の方向が逆ってことは、俺がやっぱり心霊を呼び寄せてるってことになるね、それは。いや、違う、そんな俺心霊、霊感とかないから言ってるけど、心霊の雑誌である企画もいろいろやってたけど。
いや、だから、でも今フィギュア落ちたんでしょ？
フィギュア落ちたよ、ほんとその話してたら。しかもプレデター。
プレデターってのは、またよりによって、いかついやつが。
もう何年もこの
フィギュア。よく落ちんの？
いや、落ちない落ちない。これもう、3、4年前に固定して、一度も落ちたことないフィギュアが。
初めて落ちた？
初めて落ちた。いいよ、いいんだよ。心霊ラジオじゃないんだから、これ。もう、スミスラさんのとこでやってくれよ。喜ぶな、お前、心霊ラジオは。
やばい。
嫌な人だっているからさ、ほら。
おしょうくんの部屋やばい。さっきから映ってるおばあちゃんもノリノリ。
おばあちゃんはいねえから。いや、女の幽霊って言うとちょっと怖いけど、なんか、おばあちゃんの幽霊って言うと、なんだろう、ちょっと間抜け感出てくんな、なんか。
大丈夫大丈夫。結構怖い顔してるから今。
いやいや、おばあちゃんの霊とかいねえからよ。まあまあ、ちょっと大分どうだったの？先週行った。
大分なんですね。おかげさま
で。大分から東京をこれ繋いでズームで放送してたわ。
あ、ちなみにね、来週？
うん。
来週の母は僕沖縄からになります。
お、お前いろいろ行っていいなぁ。沖縄何してくんの？ライブ？
ジェイソンズのライブ。
あー、一旦延期になったやつだ。
来週開催。
いいね、またそう、ちゃんと早いうち決まってやるんだね。
うん、そう、なんとかね、今回は。ただね、僕のスケジュールが土日空いてなくて、うん、土曜日しか空いてなかったから、
うん。
日曜日金沢なんだよ、来週。
土曜日沖縄、日曜金沢？
そう。だから、
無理だって、それ、やめろって。これ言う代わり行くから、金沢。何すんの、それ。
無理だって、その方が。
いやいやいや、全然、成人とか。
美術館でワークショップです。
あ、得意得意。俺、ワークショップすげえ得意。
ワークショップ得意。
よし行くぞとかのあれでしょ？
ん？
働いたりする、上着とか売ってるとこでしょ？ワークショップは。
あー、まあそれでやってみてもいいよ。とりあえずそのつもりで言ってくれてもいいよ。
そのつもりで。好きだから、ドカジャンとか。ああいうの、ほんと建築現場とか俺見るの好きだから。だから金沢の美術館。いや、絶対。
金沢の美術館。
ダースレーダーは、これもう良くないよ、あなた。疾患持ってるんですから、あなた体に。だいたいね、ハードスケジュールが立て込んでくると、だいたい具合悪くなってくるんだから。
大分行くときも PCR 検査必要だったんだけど、
うん、
今回の沖縄も必要だから、また千葉に行って送ってっていうのをやるんだよ。
うん、まあ、ダースレーダーは多分コロナだと思うけどさ。
そうですね、僕は。
じゃあ俺どっちか選びな。金沢か沖縄。俺どっちか行くから。
そうね、和尚くんは占い。
ジェイソンだって俺何回かライブ見てるからいけると思う。だって歌詞ないんでしょあれ、いつも。フリースタイルで言ってんでしょ。
フリースタイル、フリースタイル。
うん、俺がファンクだとか言ってればいいんでしょあれって。
あの、まあまあ、そのノリでもうちょい曲っぽくやってよ。
俺がファンクだ、ポポポポファンクだとかいう感じでしょ、大体。あ、どっちもできる、俺ワークマンもできるし。うん、
じゃあ一応さ、何かあった時のためにベンチに行けよ。
ベンチ
も一応呼び出すから、あの、なんか、一応あの、そうだな、英福町、あの、法南町あたりのベンチにいてくれればいいから。
すっごい、絶対間に合わないだろ、お前。杉並行くから、いきなり沖縄に呼び出されても。全然チケットとか取ってないんだから、3日後だよ、多分着くの。そこからし。
来れなかったら罰金。
いやいやいや、行けるわけないから。あ、沖縄からだって、まあ、行けないことはないけど、そうだから、ハードワークだよね。
行けないから、一回東京帰ってくるの。土曜日
そっかそっか。
で、あの、日曜日の朝に金沢に。
あ、
うん、あー。そういう感じになってるんだけど、大分はね、うん、大分も、要は昼からなんですわって言って、
うん、
夜、その、ハーやって、次の日のお昼に大分なんですやって、
うんうんうん、
そのまますぐ終わったら、あの空港行って帰ってくるんで、6時過ぎにはもう東京帰ってくる。
あっという間だね。スーパーボランティアの小畑さんは元気ですか？
めっちゃすごかった。
小畑さん、
今まで会った人の中で一番声がでかいぐらいの。
え、小畑さんってでももう70ぐらい？ 81。81か。なんかやっぱでもさ、すごいスポーツとかやってたんだろうね、なんかあの感じ、感じの。
なんだろうね、なんかまあでも山登りとかをずっとやってるし、
うん。
その日もね、あのバイクにバーンって乗って、あの、バイクに飛ばしてやってきてよ。
は、80? 俺、多分自分のおじいちゃん80でバイク乗ってたら絶対止めるけどね。
いや、もうね、見た目はだから50ぐらいに見えたね。
まあ確かになんかなんかいろいろ助けた時のインタビューに答えてる小畑さん見てると若々しい感じでした。とても 70?80 には見えない。
81とか全く見えないぐらい元気だったし。
まあだって80って普通だったらさ、その高齢者で免許、車の免許を返納するみたいな話もいっぱいあるけどさ、バイクなんてもっと危ないじゃん、言ってみれば。
まあ、でも余裕な感じ。まあ、歩ける範囲は歩くんだって、しか
も。だからもう山とかにこう、もう緊急で行くときとかやっぱバイクで買っ飛んで行って、レスキュー活動とかするんだろうね、じゃあ。だ
その日も、うん、もし災害が起こった場合は、うん、ボランティア活動を優先させてくださいって言って、
うん、
オファーを受けるだけ。出ますけど、
うん、
何かあった時はそのもう現場に行っちゃいますから。
いやもう当然だ、昼からなんですと災害救助もう天秤にかけるのおかしいからもう。
まあまあでも仕事とはいえそっちの災害を優先させてください。
まあでも言ってみればまあそれは仕事っていうかまあその警察とかじゃないからボランティア本当に。
いやもう全く何も受け取らないっつってよ。なんだったら、ご飯とかそういうのも受け取らないっつって。
ああ、そっかそっか。
全部自分自前で用意して、
うん。
で、もうやることだけやって帰ってくるってい
う。もうほんと徹底した自分の考えのもとに生きてるんだろうな、なんかそういう。
なんかね、ほんとパワフルな人だなって思った。
うん。
話聞いてて。
それがさ、何年か前のちっちゃな女の子が行方不明になって、意外と近場にいたっていうのを小畑さんが見つけたわけじゃん。
あれだから小畑さんその話もしたんだけど、
うん、
まあ、今ねアーカイブ売ってるからおいでなんです、ぜひね気になった人は、うん、買ってみてほしいんだけど、
うん、
あれも小畑さんはもうだけが、
うん、
ちっちゃい子供の行動が分かったと、うん、でこういうみんなが探してる場所には多分いなくて、
うん、
で、あの人はその登山が好きで、山登りを始めることで、
うん、
その山登りをしてるときに山が実は結構汚れているのをきれいにしなきゃっていうのがボランティアのスタートなのね。
うんうんうん、
で、毎日山登って、で、山を感じてるか、
うん、
山がどういうふうに、なってるかっていうのを全部わかるみたいな、ね。で、うん、で、その、行方不明の子供を探したときも、
うん、
子供は、
うん、
下の方に降りていくんじゃなくて、山の上の方に登っていくんじゃないかって、小畑さんは。ピンと来て、
なるほど。
これで、みんなは、その下の方、田んぼとか探してたんだけど、うん、山をガッて登っていったら、すぐ見つけた。
すごい、もう子供の心理状況、なんかもうサイコメトラ、オバタみたいな感じだよね、もう。
そうそう、
いろんな角度からこう、検証。
うん。多分ね、もうなんか、経験と、
うん、
みたいなので、わかるみたいな。な
んかこう、うん、
すごいパワーを持ってる人だったね。
そっかそっか。なんか、すごいね。俺も太郎、このラジオでもよく出るさ、 俺が中学校から幼馴染のね、ラッパーの太郎くんとか、中学校の時に、太郎がいない、放課後、中学校終わっていないって言うと、大体もう俺の勘で、ゲーセンとかにみんないるんじゃないって、大体言うんだけど、いや違う。あいつはそういうとこじゃなくて、太郎っていうのは、大体、機械とかがないとこに俺はいるっての知ってるから。
自然の場所にいると。
うん。大体神社の境内にあいついるんだよね。で、で、行ってみると大体いるんだよ。
太郎いたーって言って。
うん。
太郎ボランティアとしては、おしょうくん、太郎くんがなんかあった時はもうおしょうくん。
太郎が行方不明になったら大体俺はいる場所知ってる。
大体どこにいるかわかる、
ね。うん。あと、マンションの屋上とか、
もう、
うん、そういうとこにいるね、大体。
大体、大体太郎を探す時はもう、
うん。
まあでもさ、迷子。
うん。
僕なんかは、自分はあんま迷子にならなかったんだけど、弟は結構迷子になって。
うん、迷子ってのは、
要は、買い物行ったりさ、
デパートで。よく館内放送で、なんとかのお嬢ちゃんが今、どこかにいますみたいなの言うけど、ああいう感じの、うん、
小学校帰るときとかも、
うん。
どっかいなくなっちゃったりとか、
うん、
で要はこれってさ、
うん、
僕の2個下なんだけど、
うん、
僕のお兄ちゃんいるとさついていくじゃんところに、
うんうんうん、
でさお兄ちゃんいなければもう親が絶対見てるんだけど、
うん、
お兄ちゃんいるとさその親がちょっとその、うん、お兄ちゃん目線で見てるから、
うん、
ちょっと年上のさ領域にまで来ちゃうっていうので、
うん、
それでそういったところに来た時に好奇心であっち面白そうだなとかさ、
うんうん、
でバーって一人で行っちゃって、
うん、
行っちゃうっていう、
うんうん、
なんか思うんだけど、
まあなんか夢中になってたりするとね、その俺さよくさおもちゃ屋さん行くんだけど、やっぱトイザラスとかそれ結構大型店、
はいとこね、
おもちゃ屋さんに行ってまあいろいろそこでトランスフォーマーとか見てたりすると、やっぱちっちゃな子供っていうのもいるわけよ周りに。
うん、
を見てる横にちっちゃな子供、ちっちゃな3歳とか4歳、5歳とかの子供がいてさ。で、俺が見てると、もうね、俺のことお父さんだと思って、おもちゃに夢中になって、おもちゃを見ながら、お父さん、お父さんって俺のことのズボン引っ張ったりする子供ってよくいてさ。こうやっぱね、おもちゃに夢中になってると、周りのこととか目に入ってないんだなと思って、自分もちっちゃい頃そういうことあったから、うわぁ、やっぱこういう、いつになっても子供ってこの感じなんだなと思うね、ああいうの。
まあでもだから、おしょうくんがね、
うん、
悪いやつだったらそういうのでね、
うん、
とか連れてっちゃうとかね。
いや、なんかさ、昔、今はあんま言わないけどさ、神隠しなんて言葉があったじゃん。あれって、まあ言ってみれば誘拐、そのね、のようなもんじゃん。なんかその、犯人がよくわからない、原因不明のまま終わってしまった。
神隠しになっちゃったっていうのがね、うん、神隠しなんてことを言われてたね。
うん、うん。ねえ、なんか。
年間どれぐらいそういうのがあるのかわかんないけどね。
なんか、ちょっとそういうことも思うね。まあ、レーダーちっちゃい子、まあ実際娘がいるわけじゃん。うん、俺さ、最近子供の中でさ、すっごい気になるのが、バレンタイン、もうすぐ近いけどさ。
そうね。うん、
バレンタインってさ、まあ、俺ら今もう40 過ぎてるけどさ、俺らぐらいの年代の人たちにとってみればさ、うん、女の子が告白するもの、そういう日じゃなかった？バレンタインって。
なんか、なんとなくそういう風に思い込んでたよね。
うんうん、そうそうそう。
女子側が、みたいな、ね。
うん。そう。だけどさ、今ってさ、その告白とか別にする日じゃないってなってるわけでしょ、もう今って。なんか。
重く考えないようにしようよ、みたいなね。
うん。いや、まあ、すごい、もう本当に変わったなと思ってさ、それ。なんか今日ネットニュース見てたら、その今時の小学生は、女の子の友達と単純に手作りチョコじゃなくて、まあ、手作りのお菓子を交換し合う日っていう、ことにもう生まれた時からもうなってるから、結構その告白とか聞くと、そんな時代あったの？みたいになってるらしくてさ。
そうね、うちの子とかも手作りのお菓子毎年作ってるよ、う
ん。あ、作ってんだ。そっかそっか。
結構いっぱい、なんかちっちゃいのいっぱい作って、友達とかであげたりとか。
うん、うん、うん。
してもらってみたいなのを行ったり来たりしてるって感じだね。
だからなんか今年はそれはなんか小学生向けの雑誌の編集長がなんか答えてたインタビューする読んだんだけど、 やっぱそのコロナの時期だから、なるべくこう手作りでじゃないパターンでの、小学生同士の交換
入れっていうことね。
うん、ただラッピングにを工夫するとかそういうことをなんかね特集してるとかなんかそんなこと書いてあった。あもう時代はむちゃくちゃ変わったなと思って。まあダースレーダーチョコとかもらったことないでしょどうせ。
僕？
うん。
そうね。バレンタインデー以外の日に毎日もらってるから。
なんだろ、すっごい甘党で有名の人だったの。
そうそうそう、2月13日までもらって14日にして15からもらうようにするから、う
ん、すっごい嘘つきじゃんお前。めちゃくちゃ嘘つきじゃん。
すごい嘘つ
き。そんなやついるかお前。たまたまバレンタインデーだけもらわねえ。
めちゃめちゃ新鮮。すごい嘘
つきじゃん。怖い怖い、来た来た来た。ピコーン。はい、このね、番組は30分経つとピコンっていうね、人力音声によって30分のお知らせをしてくるっていうね、普通に怖い、心臓が張り裂けそうなラジオなんですけど。
ただね、ちょっとマジでびっくりした。油断
した。なんか心霊とかの話してるときにこのピコーンはちょっと良くないな、なんかドキッとしちゃう
ん。例のね、お嬢くん、プレデターが元に戻ってるんじゃない？
いや、だったら怖えや、お前。一回落ちたフィギュアが、パッと見て戻ってたら、これは本当に心霊だと思うよ。いや、これだって、その、本当暖房とかによって、やっぱそのね、釘とか売りつけてる釘がやっぱこう、うん、ね、緩んだり膨張したりってことで多分落ちたんだと思うんだけど、だから全ての怪奇現象は科学的に解明できますよ。はっきり言って。言ってしまいます。
お、君そんなこと言っちゃってさ。
うん。
仕事来なくなるよ、そういう方面の。
いや、別にいらねえんだよ、俺。仕事、心霊とかで、こう、名を上げようとか、一個思ってないから。
SR 心霊のラッパーのメンバーとは思えないな。
いや、もう、あ、俺もう告白本出します、これが。もう、
告白本。
あの時期や、嘘をついています。
お。そこまで言っちゃう？
いやいや、まあまあ、嘘だとは思わないけど、それはまあ、本気になって解明しようとしたら心霊の 9.5 割はもう解明できますから
。いいね、はい、だからその 0.5 割が問題なんだから。
そういうこと言うんだよ、心霊のやつらは。本当に
僕はね、なんか階段の仕事とか最近多いですから、
うん、
まあ、全部住倉さんなんだけど。
むちゃくちゃコンビじゃねえかよ、じゃあ。
いやもう、ありがたくね。でも、その話をしてたんですよ、要は。
うん、
住倉さんと、お会いしたきっかけが杉崎慈太郎さんで、杉崎さんの映画を作るってなった時に僕が、役ももらって出て、車も提供して、
うん、
で、その主人公メンバーの一人に、ダースって名前で出るんだけど。
ダース、
うん。で、その時に住倉さんとお会いして、一緒のその、チームのメンバーに住倉さんも僕も、あとギンティさんと、で、飯島洋一さんがこう引っ張っていくみたいな感じだったんだけど、で、そこでなんでそれに呼ばれたかっていうと、もともと LL クール J 太郎っていうのを杉崎さんがやってさ、
ラップね、ラップやったんだよね、杉崎さんが。ラ
ッパーキャラになって、それで、それの音楽を作るってなって、で、その曲をプロデュースするのに、僕が呼ばれていくんだけど、実はシモネーターを、スペシャルの番組だったの。ユーザーロックさんのダイナモっていうイベント、番組の中の企画で。で、シモネーターを呼びたくて、
はいはい。
で、そのシモネーターブッキングしたいんだけど、どうすればいいんだろうって言った時に、バースレーダーとシモネーターって知り合いじゃねえのってなって、
はいはい。
それで、僕にシモネーターを紹介してもらうっていうつもりだったらしいの。
なるほど、なるほど。
なんだけど、その連絡をしてきた、人が、勘違いして僕にもオファーして、ダースレーダーさんと、
これは仕事、ビジネス上で言ったら、超やってしまったパターンじゃないですか、これは。
そうそうそう、だから僕は、
ダースレーダーはやっぱ、
連絡先教えてください、みたいな。多分、そのつもりで連絡しなきゃいけなかったのに、ダースさんとシーモさんになっちゃったのね。で、まあ僕はそんなの知らないから、そんな事情は。で、シーモネーターその時は普通に、連絡取り合う感じだったから、今めちゃめちゃビッグになっちゃってますけど、まあ、うちとか泊まりに来てたからね、その時。
そっかそっか。で、まだクレヨンしんちゃんとかの曲やる前ね。
前です。ルパンとかの曲やる前ですから。で、連絡して、こういう企画なんだけどやるって言ったら、おやるやるって言って、で、二人でスペシャル行って、で、杉崎慈太郎さんと初めましてってなるんだけど、 その時に、台本みたいなのが配られるわけよ。
はいはいはい。
こういうこと今日はやります。
うん、
全部シーモネタ様になってるの、その。
あー、それ、ちょっと心傷つくよな、それは。
あれこれ。で、
うん、
あの、台本も、杉さん、LL クール J 太郎様、シーモネーター様みたいになってる。
だからもう、類似ラッパーとしてダースレーダーな
名前もちょっと似てるし、みたいなね。
ダースレーダー、シーモネーター、うんうん。
で、その来た、でも来ちゃったから、
うん、
あ、ダースさん、あ、よろしくお願いします、みたいな、なんかもう、誰だよ、呼んだのみたいな、多分そういうことなんだよ。
うわー、気まずいね、それは。
でも、僕も来ちゃってるし、
うん。
で、なんだったら、まあ、まあ、僕のことも一応知ってるから、スペシャルの人はね。
うん。
で、これで、なんか、したら多分、なんでどうしたんだよ、みたいになったら、いや、すいません、メールで間違って一緒にオファーしちゃいました。なんか多分そういうのがあったんだろうね。
うんうんうんうん。
それで、まあ、僕とシーモで、
うん。
プロデュースするみたいな。
うん。
で、その、作った、曲っていうのが、
うん、
まあ僕とシーモもラップもして、で、うん、杉崎さんがラップしてみたいな、でアフラとかっていうワンビートボックス入れてみたいな曲を作って、
はいはいはい、
ラテンラスカルさんがオケやって、
うん、
それをカセットテープにして、
うん、
タラで、あの DMR で配ったんだよ、渋谷の。
あー、レコード屋さんね、そうそうそうそうそう。あれタダで配ったのか。
タダで配ったの。で、タダで配ったら、もうあっという間になくなって、
うんうんうん、
結構話題になって。今さ、うん、あの、メルカリとかさ、ヤフオクとかで、うん、そのカセットテープは結構値段がね、すごい値段が確かついて
る
の。
あー、結構高騰してるわけだ。やっぱレアだもんね、その、うん、枚数、本数的にも少ないし、まあ、そもそもカセットテープだし、そもそもカセットテープの世界にはマニアがすごいいるわけだからね。
そうか、テープも出てた時代だから、東証くんとかミックステープとか出してた時期だから、
うんうんうん、
で、それこそ DMR って東証くんのミックステープとかも結構売ってた。
そうそうそう。
で、そこで、タダで配るってやって、
うん、
ちなみにその、カセットテープのジャケットデザインをしたのは、高島隆さんって、あの、坊主さんの弟さんで、
うんうんうん。
キャンピングとかも全部やってる。
キャンピングキャンプとかもね、やってるわけ。
高島隆さんがその LL クルジェータのジャケットのデザインをして。
あの時さ、やっぱ、俺もミックステープを自分で作って売ってたからさ、何タダで配ってんのみたいな感じあったけど、贅沢すぎだろみたいな。
で、番組の企画だから、それで、そのラッパーデビューって、まあ、杉崎さんがラッパーデビューって、もうこれはギャグだから。
いやもう内容もね、まあ面白いけど、言ってみれば歌詞とかひどいですよ、もう。乳首、乳首、乳首とか言ってる、その連発。乳
首の曲はその後なの。
あ、そっか。
乳首は、
うん、
まあこれはこれでしょうもないんだけど、ラジオ、それラジオ風なんだよ。
ああ、そうだよね。LL クール J、元になったネタが、レディオっていう LL クール J がファーストアルバムで出した、あれからもじってたわけだよね。
ラジオの曲みたいなのを作って、うん、それと、メローな曲を一曲、
うん、
僕とシーモがラップしてるバージョンで。
デニーロになれ、
あ、それはね、歌丸さんの曲。
あ、歌丸さん、そう、歌丸さんも参加してんだよね、あれ。そうだ。
I Need Love っていう、
うん、
LL クール J の、LL クール J の、ヒット曲があるんだけど、I Need Love。うん、あれの、なんか、うん、カバーみたいなやつをやってる。
うんうんうん。
で、まあ、それがテープで出て、
うん、
で、それで番組的には、
うん、
面白いことやったっていうのを、
うん、
当時、一ノ木さんっていうディレクターが PY にいて、
はいはいはい。
で、僕が、ちょうどクラウン2-8っていうアルバムを、大翔くんも参加してんだけど、
まあ、プロレスラーに扮して、
ラップするっていう、
うん、まあ、キャラ設定アルバムみたいなね。
一ノ木さんと作ってて、
うん。
ほんで、まあ、そういったことをやりたがる人だったら、一ノ瀬さんなんか面白いと思ったね。ちなみに全く売れなかったんだけど、うん、そのクラウンズ8は。
クラウンズ8ね、懐かしいね。
で、LL クール J 太郎もテープ1個出たんだけど、
うん、
面白いから、うん、アルバム作りませんかっていう企画を僕が一ノ瀬さんに、
うん。
登壇したら、一ノ瀬さんが、PY にそれを持ってったら、
うん。
OK です。なんかアルバムの予算が出ましたっていうから、
おーお
ー、それで LL クール J 太郎のアルバムを PY から出すことになって、
うん、
そっか、僕がプロデュース全部やるっていう、
うんうん、
その、ピックとかそういうのもやって、
うん、
それで杉崎さんの歌詞とかも、杉崎さんラップの歌詞は書けないから、うん、こういうことを歌いたいんですっていう文章、杉崎さん文章うまいから文章が送られてきて、
うん、
それをラップに直すのよ。
うんうん、
こことここを入れ替えたら韻を踏めますとか、この言葉をこういう言い方に変えるとラップっぽくなりますみたいなのをやってって、で杉田さん、うん、分かった分かったって言って、で、ブース入ったのも、僕と杉田さんで一緒にレコーディングブース入って、
はいはいはい、はい。
が、ワン、ツー、フォー、はいみたいな感じでやって、
ああ、
こうやって歌ってくっていう。
なるほど。まあ俺もね、ガキレンジャーでさ、 レコーディングした時に、小梅太夫さん、
はいはい、
はい、アルバムに入ってくる、ま、ラップしたことないから一緒にブースに入って、こう、手叩いて、ここみたいな感じで、もう、優しく教えたね、やっぱそのラップ以外の人にやるときは。うん。
ちなみにね、その、LL クール J 太郎のレコーディングをしてるのはアイディア君で、
うん、
ね、アイディア君は僕とか、大翔君の、ファンキーフィエスタのステップとかもアイディア、古賀君が。
やってたね、昔、自宅の押し入れの中にこうね、
中に入ってやったでしょ。
卵ケースかなんか、こう、棒のために貼ってあったりして、ああ、すごいなんか、駆け出しのエンジニアさんなんだな、みたいな雰囲気あったけどね、あの今
は。は、もともと PY の倉庫係をやってたから。
うんうん。
それで、その、若手ラッパーとか、
うん。
あのないやつのレコーディングとかバンバンやりながらキャリアを積んでいくんだけど、うん、その LL クール J 太郎のレコーディングもアイディア君にやってもらって。
うん。クール、杉作さん、アルバム出してるってすげえな、あの人。あれはさ、やっぱ、杉作さん声、杉作 J 太郎さん声では出るじゃん、とりあえず。ラップとかはやったことないけど。
声は
やっぱ、でも、リズムの取り方がね、やっぱり、よし行くぞーの、オラ東京さ行くだだった。
おい、
おいです。ああ、テレビもね、ラジオもね、みたいな。でも、やっぱそれがオールドスクールのビート、ズン、スクタンってね、このオンで乗せるやつにバッチリハマって、なんか、すごい、もうやりこなしてるオールドスクールラッパーみたいな雰囲気になぜか仕上がってたよね、あれは。
で、だからそれで、歌さんもさ、そのモーニング娘。ファンっていうので、
うん、
歌丸さんと J 太郎さんは、まあしかもそれですげえマジ喧嘩とかしてんだけどね、当時ね。
何で喧嘩してんだって話じゃないの、いい年した人たちが。
やっぱ派閥が違うみたいな、なんかそういうのがあるんだけど、
うん、
でも、フューチャリングでっていうことで、
うん、
出してくれて、そのロバート・デ・ニーロになれなかったよっていう、この名曲ですよ。うん
名曲ではねえよ、別に。迷う方ね。
名曲。いや、なんだったら、
うん、
ある種その文脈の人たちにとってみればもう本当に名曲みたいよ。
もうなんか神の曲みたいになってん
だ
ね。
すごい、当時の僕らを表してくれる曲だ、みたいな。
そうなんだ。
で、まあ、すべて幻っていうその乳首の歌も、
うん、
J 太郎さんが
作って、うんうん、
で、まあ、そこで、その、J 太郎さんとそういうことをやって、ラップで結構ツアーとかさ、ライブとかも二人でよく行ってたわけよ。
恵比寿
行ったりさ、横浜のブリッジ行ったりとかして、そしたら、杉作さんが、今度も、もともとずっとやりたかった映画監督になるって言って、それで、その、当時の男の墓場プロダクションっていうのを立ち上げて、それでも
う
映画を自分でも全部金出して作ると。
いや、本当だからもう、超インディーズ映画を制作に始めた時の杉作 J 太郎さんは、やっぱ目が鋭かったもん、あの時なんか。
もう、だって本当に全部投げ出して、
うん、
もう、映画のために、
うん、
もう全エネルギーを映画に使いますって言って、
うん。
で、2本立ての、その、うん、広く人間狩りと怪奇人間、幽霊スナック殴り込みっていう、を作って、
うん、
で、そっちの幽霊スナックの方は、おしょうくんも。
うん、出た出た。俺はもう、古本屋の店主の役やって、
取り戻される。
毒殺、ホステスに毒を盛られて、しかも保険金かけられて殺されるっていう、だからすっごい込み入った事情の。
込み入った事情のおめでたいおじさん。
そこからスタートだからね。そっから俺が幽霊になって戦うっていうもの。
だから。
めちゃめちゃ、SF 映画だからね。SF 怪奇映画。もう誰もやってないからね。
うん、幽霊のつながりはもうそこから出てきてますから。
いやいやいや、確かに何かっちゃ、こう、幽霊とか死んで、こうヒップホップやりながらも、どこかしらこの20年間の間、ずっと幽霊死んで、幽霊死んで、どっかしら入ってきてるもんな、なんかのタイミングで。
でも、まあ、その時に、その映像、映画の、
うん。
制限まで僕は住倉さんと知り合ったり、
うんうんうん。
それこそ、恵比寿さんとかね、
うん。
もうその時に、お会いして。
恵比寿さんなんて、あの時さ、みんなで、飲みに行った時の写真撮ったら、記念撮影に恵比寿さんもいたんだけど、心霊まで写ってたっていう。
もいっぱい写って。
おまけ付き、本当に心霊持ってきた恵比寿さんが、みたいな。
恵比寿さんが引き連れてきてね、6体ぐらい写ってた。
明大前のね、沖縄料理店で飲んでたら。
そこまで言っちゃったよ。
あれ、ビビったから、あれもう本当に。
これ、仕掛けって話なんだけどね。うん。まあ、だからそれ、あの心霊写真とかマジやばかったじゃん、だって。
やばかったね、あれ、本当に。
その本物だみたいなね。うん、で、エビさんは、そこで、はじめましてってあって、
うん、
で、その後さ、下北沢の劇場で、
うん、
もう公開するって、あの鈴内涼子ちゃんのところの劇場で、うんうんうん、杉咲さんの映画を公開するときに、うん、ゲストに蛭子さんが来たんだよ。
ああはいはいはい、
トーク舞台挨拶ね、
うんうん、
で幽霊スナックの方の主人公やってる島口哲郎さんって、あのさ、キルビル、その後キルビル出る人だよ。
ああ、キルビルね、盾盾師
やってる
け
どね、88のね、あの、うん、さんと島口さんなんて、その劇場で盾やってくれたもんね、確か。その
そうそうそうそう、なんかね、その超インディーズ杉作ムービーになぜかこうちょいちょいね、世界的に有名な人とかも出てたりするっていうね、謎の。
まあ、だそれが杉作さんの人柄だと思うんだけど、
うんうん、
実はあれ、リリー・フランキーさんの劇場デビュー作説もあるんだよ。
うん、ああ、そうかもね。まだだって東京タワーが売れる前だからね、あれね。うん、
で、あの後、リリー・フランキーさんも今、ほとんどの大作映画には出てるわけじゃない。
うんうん。そうね。うん。
もしかしたら最初に出たのは、あれの可能性なんだよ。うん、
ああ、杉作ムービー。
杉作ムービーがスタート。
だってさ、もう言ってみなさい、今さ、映画批評をする、もしかしたらこう、サブカル面でナンバーワンって言われてる歌丸さん、もうライブさん、歌丸さんだってさ、唯一自分が作品、映画に出てるのってあれぐらいじゃないの？
いや、だからタマフルザムービーってのがありますから。
ああ、そっかー。
その後、ね、
それやったか
ー。だけど、最初に出たのはそれだよ。
うん。
で、しかも歌丸さん失態の役で、
うん、
あの、スクリプトがないからね。ただね、死んでるだけ。歌丸さん死体の役だから。
死体の役、いいね。
僕とか大将軍結構セリフとかいろいろあるんだけど。
あるね。うんうん、
死体の役だから。これ、うんうん、もう、あえて言わせてもらえると僕らよりも下の役ですよ。
そうそう。この、だこの杉作ムービーに一回だけ出たことによって、俺は当時所属してた事務所のマネージャーに DJ 大将、かっこ俳優
って言
ってしまったっていう。
僕も同じ分量出てるからっていう。同じ分量出てるからっていう話なんですけど。でも、その時に、だから、蛭子さんと根本隆さんがね、うん、ヤクザの組長役で出てさ、
う
ん、でも、あの身を乗り出すだけなんだよね、確か。あの役者って、うん、うん、とか言って。それで、その舞台挨拶で蛭子さんが来た時に、
うん、
お客さん満員なんだよ、やっぱりすごい。
そうね、結構ね、入ってたよね。
で、杉作さんがさ、駅前でサンドイッチマン買って、
うん、あの広告看板をこうね。
って言って、あの、チラシ配ってたんだよ、駅前で。
うん、
で、それもあって、まあ、とにかく満員になってさ、蛭子さんが舞台挨拶来て、
うん、
それで、終わった後に、いやーとか言って、杉作さんの映画だから、
うん、
誰も見ないと思って、
うん、
ただで出たけど、こんなにみんな見に来るんだったら、ちゃんとギャラくださいってさ、さすがだな
ー
みたいな。
さすが。
杉作さんの映画なんだから、絶対人なんか入んないと思った
の。もう決めつけてんだ、これはもうお金を生まない映画だって。
生まない映画だから、ただでいいやと思って出たら、
うん、
結構、杉作さんがもう、いやいや、これ、お金作るのにかかってますから、みたいな。すごいお金かかってますから、みたいな。
まあ、まだなんかそういうのってあるよな、その、すごいさ、もう、知ってるヒップホップとかで長い付き合いのさ、やつにイベント誘われてさ、まあこれまあいいや別にこんぐらいのそのお小遣い程度で出るよみたいな感じでさ、でクラブ行ってみたらすげえ人入ってんじゃんっていう、あれなんかこれってなんかプラスでなんかいくらかもらえたりしないのかなみたいな時とかあるけどさ。
でも、まあ、その時さ、蛭子さんそれで出てきてさ、で、うん、僕挨拶してラップとかやってるんですよ。そしたら、蛭子さんが、その、再婚された、あの、新しい奥さんの、娘、
うん、
さんが、
うん、
すごいラップとか好きなんですよ、みたいな話になって、
はいはいはい。
で、その娘さんを、
うん、
ラップとか好きだから、ちょっとバイト的に、
うん、
テイダーさんのところで、なんか手伝いませんかみたいなことを言ってくれたから、
うん。
うちの、ダメレコ、当時のダメレコっていうレーベルの、
うんうん。
フライヤー配ったりとかっていうのを、エビ
さんああ、ちょっとそういう、なんかお手伝い的なことやってたね。
で、一瞬ね、うん、ね、僕のオレガレージオルガネザイゼーションっていうアルバム、うん、これおしょうくんとサナダ人と3人で元メジャーって曲でが入ってんだけどさ
元メジャー作ったね、
うん、それのミュージックビデオ、うん、オレガレージオルガネザイゼーションのミュージックビデオにちらっと蛭子さんとその娘さんが映ってるんですよ、う
んうん、
でこれもねで確かねだからあれ撮影した後、
うん、
うちでその出てくれた人たちにご飯とかを、
うん、
待った時に、うん、うちの、あの奥さんと、
うん、
蛭子さんの娘さんとかで、
うん、
なんか料理とかを、ね、出して仕上げみたいなのをやって、
うんうん、すごいな、蛭子一家とご飯食べてるって
で、その時に、恵比寿さんがワウワウかなんかのクイズ番組に出て、優勝して、賞金がテレビだったんです。
おお、現物でもらったんだ。
クイズ番組で、そしたら、エビさんが電話かかってきて、ダースさん、その、ダメネコの事務所を当時、借りてたんだけど、事務所にテレビがないから、あげますよって言われて、って。で、クイズでテレビ当たったから、ダースさんにあげて、なんか仕切って買ってくださいとか言って、言われて、いやありがとうございますって、なんか、で、その時メテオが遊びに来てて、うちに。で、メテオと、なんか、エビさんがテレビくれるって、マジっすかみたいな感じで。
おうおう、それすごいよね。
で、二人でその部屋でゴロゴロしたら、電気屋さんから電話かかってきて、で、そのエビスさんから、その商品のテレビをお届けする先を、だと伺ったので、今買っていこうと思うんですけど、みたいな感じで、ありがとうございますって言って、それで電気屋さんが来たんだけど、
はいはい。
で、ピンポーンって言って、僕とメテオで、ゴロゴロしながら、時にテレビが来たから、あ、じゃあその辺置いといてくださいって言って、テレビ持ってきますかって言ったら、その辺置いといてくださいって言ったら、その電気屋さんが、いや、ちょっと、その辺置いとくっていうのはちょっとできないんですよって言われて、え？って、もう、何、まあ置いといてくれば後で入れますよとか言ってたら、いや、ちょっと、難しくてって言われて、中まで持ってきますって言うから、じゃあなんかお手数ですけどお願いしますって言ったら、マジでかい、もう畳みたいなテレビでさ、今も、で、それは今もうちにあるんだよ。今も
あれか、
あの、巨大なテレビが。
まあ、確かに畳が縦にこう立てかけてるみたいな
くらいでかい。縦に1畳ぐらいあるでかいやつで。まあ、要は、なんだろう、非売品のでかいやつなんだよ。よくさ、電気屋さんとかの展示されてるでかいやつ。
あ、そうだよね。あれなんか普通の家にあるにはちょっとおかしなサイズだもんな、なんか。
だから結局、今も一応うちにあるんだけど、でかすぎて、逆に見づらいっていう。
あれはその今時のその地デジちゃんと対応してんの、あれは。
一応だからあれもね、15年ぐらい前のやつだから、でも、まあ、今んとこまだ普通に映ってるから。
D ボタンみたいなのついてんの、ちゃんと。
それはね、ギリギリそれが始まったぐらいなんじゃないビエラっていう、確か。
あ、そうそう。じゃあ一応ギリ対応してんのか。いやなんかさ、その D ボタンとかさ、今、テレビって大体、なんかこう、視聴者参加とかで、なんかボタン押したりできるじゃん。俺もないんだけど。
お嬢くんだってテレビ持ってないでしょ？
持ってない。TVer とかでしか全然 見ないけどさ。ワイドショーとかってレーダー見る？
うち奥さんが家にいるときは、スッキリとかついてたりするかな。
あ、そういうか、なんかさ、ちょっと久々になんか見てみたの。いわゆる朝とかにやってるワイド、情報ワイドショーみたいな。でさ、なんかこの前、祝日あったじゃん。水曜日休み、木曜日休みだったかって、おととい。
木曜日
建国記念日。
昨日か
。その祝日の前の日の渋谷の様子をなんかその朝の、なんか、ワイドショー的なやつでやってたの。で、渋谷のなんかね、まあ、スクランブル交差点とかその辺のあたりに、いわゆる、やから、渋谷にいる。
やから、いわゆる。
パリピやからを映してんの、で、それがさ、超爆音の車を渋谷の路上に止めて、道の中で、うわっ、かっ、うわっ、パラパラとかって、むちゃくちゃ踊ってる。なんか、仲間同士で、
パラ
いやもう、こんな、ほんとこの感じ、大げさじゃなく、仲間同士で、なんか、ドロップキックのやり合いとか道端でやってて。
危ない感じだ。
このコロナ禍の中に、若者たちを渋谷に集うとかって、絶対そんな若者って、たまにさ、ハロウィンの時とかにいるじゃん、そういう、ヤンシャ止めて騒いでる系の。多分もうそういうやつらなんだけど、やっぱそこのテレビで見ると、渋谷ってやばいやつらいっぱいいるなってもう見えるわけよ。
まあそうだろうね。
で、もう、で、なんかそこ警察とかが来て、なんかこう、ちょっとこう、事情聴取みたいなされてる映像も遠目から撮ってるわけよ、なんか。で、モザイクとかかかってんの、一応顔に。で、その直後に、これが渋谷の路上だって放送してんだけど、その次の映像は、渋谷のクラブに映像になります、みたいになって、 クラブの映像が流れるんだよ、うん、まあ、DJ がいるような、うん、我々がやってる場所、これどこかはまあ書いてなかったけど、でバーって映ってさ、でもう全部画面上がねモザイクかかってんの。
あー、まあだから何、
まあ一応プライバシーとかお店の場所がどこかわからないようにっていう配慮なんだろうけど、
うん、
これじゃ何にもわかんねえじゃんってか、画面全部モザイクだから、
画面全部モザイク、うん、
よくね目を凝らしてみると、うん、画面の中にちっちゃくねモザイクがかかってないとこがあるの、
うん、
何箇所か、うん、でそれ何かっていうと口元なの。マスクしてない口のとこだけこう開けて、うん、こんなにもマスクをクラブでしてない人がいますみたいな感じで、もうマスク警察、ザ・マスク警察ここにありみたいな感じで、うん、でその映像がさ、もうなんていうの、笑うセールスマンってあったじゃん、モグロ福蔵の。
まあまあ君本当
好き俺が大好きなやつ、いまだにHuluで毎週見てる
んだけど、
あれのオープニングみたいな感じで口だけが至るとこにね、こう、うん、うわーって笑った口だけがこうで画面上に浮いててさ、
おおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおもうで、だからそれ一連のさ、その渋谷で騒いでる輩の次にクラブに、うん、でマスクをしてない人たちの映像が流れると、やっぱね、こうさもクラブ渋谷で騒いでる、うわーって路上で騒いでる人たちはこの後クラブに流れ込んだみたいな感じに誘導されるわけよ、なんか脳内で、うん、俺はもうそんなことないなって分かってみて見ながらも、でもやっぱあ、この路上で騒いでる奴らクラブにもいるんだろうな、みたいな雰囲気にやっぱ見える、このマジックとかいうのね、テレビマジックをすごい感じたね、なんか。
いやー、だから、まあさ、テレビってなんかそういうことやるもんね。
うん。やっぱ散々こう、いろいろ報道でさ、マスク警察とか言ってるけど、超一番マスク警察だったね、そのワイドショーが。
それをやってるんです
。うん。すごいんだよ、もう本当に。唇だけポコーンって受けるっていう、その怪奇現象。びっくりした。まあ、これをモザイクで、外注でやってる人たちはどういう心境でその口だけモザイクを消して、それを作ってるの、
ね、口だけ出してるわけでしょ。
そう、いろいろ考えちゃったね、なんかこの面白い映像は。
しょうがねえなって感じだね。うん、なんかまあでもね、建国記念日もさ、
休
日だって気づかなかったから、
うん、まあなんかね、っていうか久しぶりにこう平日休みだったなって感じがあったの。なんかやっぱ祝日がなんかこう、週末にくっついてるイメージがなんかあったからさ。
そら、うん、前の日の夜ぐらいに、
うん、
ご飯食べたら、
うん、
なんだっけ、
なんだなんだなんだ、
いや、食べたら、
うん、
明日休みよって急になって、で、
うんうん、
娘が学校休みだってなって、
おお、まあ、そっか、まだ。
休みだってなって、
うん、
で、どうするって話になったわけよ。
うん。休みをどう過ごすってこと？
そうそうそう、だから、休みってことになったから、
うん、
じゃあ、なんかどっか行かなきゃみたいな。
うん。あ、一応家族サービスの、なんか、そうなるんだね、祝日になると、やっぱり。
前の日だから、
うん。
あ、もう、なんかどうしようかってなった時に、
うん、
じゃあ映画でも行っかと思ってさ、
うん、
もう映画館渋谷の東宝で何やってるかなって見たらさ、
うん、
名探偵コナンの企画公開ってなってて、
おコナンやっぱり人気だもんね、コナン。
で、そう、うちの娘2人はコナン好きだから、
うん、
だからコナンの映画やるってよって、
うん、
そしたらでも長女は、
うん、
結構もう友達同士での会話とかで情報入ってるから、あれ、うん、って、なんかね、ヒーローの不在証明っていうタイトルなんです。
かっこいいタイトルついてんね。
うん。で、そしたら、娘が、あれおかしいなって、ヒーローの弾丸のはずだって、その新しい、
うん、
劇場作品は。
うん、
タイトルがちょっと違うよって言うから、
う
ん、俺は、その、まあ変わったんじゃないのみたいな。
うん。
今公開なるのはこの不在証明ってやつだよとか言って、あ、そうなんだって、うん。で、 まあ、特に調べずに別にコナンの新作だから、うん、内容調べる必要ないじゃん、別にその、誰が出るんだろうとかさ、別にコナンが出るわけだし。
うん、まあまあまあ、そうね。
ト、うん、ーミーとか別に知らなくてもさ、
うん。
したら別には、ね、むしろその、もう、ある種安定してるわけじゃん、
コナン。そうね。
うん。絶対面白いみたいなね。
うん。
こ、
うん、
れで、行ったわけよ、家族4人で。
はいはい。
そのチケット取ってさ。
うん。
で、始まったねーなんて感じで見ててさ。
うん。
ポップコーンとか食べながらさ。
ああ、いいね、いいね。
だからさ、
うん。
なんか、まあ、始まって映画が。
うん。
で、なんか、なんか事件が起きるんだよ。
うん。まあ、事件起きるよ。うん。
起きるんだけど、なんかナレーションが被ってて。
うん。
コナンの。
うん。
で、この時、実は、こんな事態が進行していたのか、みたいな、なんか、ナレーションがあって、
うん。
この、事件の、細かいことは全部端折って、
うん、
犯人が捕まったシーンがいきなり出てきて、
おぉ。
それで、この時は、で、その時なんかその事件に関わる人の、なんか紹介、この時、人物もここにいた、みたいな。
うんうん。
なんだろう、あれえ、ここなんかダイジェスト版なのみたいな感じで。
おうおう、
そのいろんな事件がダイジェスト版で紹介されてるのね。
過去のものなのそれは。
そう。で、まあそのなんか赤井秀一っていう FBI 捜査官の話なんだけど、
うん。
もう赤井秀一にまつわるいろんな話が、
うん。
ダイジェストで出てくるのね。
うん。
ああ、ダイジェストだ、みたいな感じで見てんだけど、
うん。
でも、なんか、肝心な話がよくわかんないのよ。
おうおう、ストーリーが進んでいかないの。
エピソードが、
うん、
この事件はこうやって解決されたみたいな話になって、
うん、
で次のこの事件はこういう風に解決されたみたいなこと言われて、
うん、
で
何？あ、コナン来た？
何？はい。
コナンのそこじゃないみたいな感じで突っ込みに来たんじゃない？
娘がね、あ、おしょうくんに挨拶したっていうことで、はいはい。どうぞ。はい、ハム。
ああ、こんばんは。どうも。ヒップホップ界のコナンです。
ハマくん。
ハマくんじゃないから。オショウだから。ハマじゃないよ。
ハムですよ。
ハムじゃないよ。
ハムちゃん。
ハムちゃん。ハムちゃんじゃないよ。
ハムコナンって何？
コナン？
コナン見に行った時の話してたの。
うん。
映画館行った
でしょ。コナン好き？面白かった？コナンはさ、俺も好きだけど、もう一番俺好きなの今、モルカー見てんだけど、見てる？モルカー知らない？
わかんない時はわかんないし。
わかんない！
わかんない！早く見て、今日夜見て、モルカー、YouTube にもアップされてるから。すっごい面白い。むちゃくちゃ可愛いね、車の、人形劇なんだけど。
モルカ？
モルカ、うん。
ああ
今最強、一番人気だから、モルカ。
ちなみに、ハムちゃんあんま面白くないでしょ？
面白い。
面白い？ハムちゃん。
ほ
ん
と？
ハムちゃんのどこが面白いの？
じゃあ、面白いことしてあげよっか。走るよ、目あれちょっと待ってちょっと待って
もうちょっと面白いことやって
嘘嘘 うーんじゃねえ走るよって
受けた
こっちじゃなかったね、うん、この手を超えることによってさらに面白みが増すんですよね。
なんで面白かったの今のは
ここだからね。
お鼻ブーブー。
この鼻の穴にこの指をぴったり合わせなきゃいけないから走るよぺこれ一番今面白いから。
あ、じゃあミニーちゃん。
ミニーちゃん。
ミニーちゃん、ミッキー、ミニー。ディズニーランドとか行ったことあるの？
うん。
あ、ある。本当かな？それディズニーランドかな？そういう高い鳥なかった？違う？
ん？ミッキー。
ミッキー？キティちゃんよりも好き？
どうなの？
ミッキーとミニーマウス。
ミッキーとミニーマウ
ス。え、コナンとミニーマウスどっち好きじゃん？
どっちも好き。
どっちもなしだね。それは、それはもう絶対、大人の社会では許されないから、どっちも。眠くないの？こんな時間まで起きてるんだけど。
もう寝ないとダメだね。
うん。悩みとかある？
どうしようが何？
悩みとかある？
何？
ん？
和尚って、うん、なんで髪長いの？
すごい、そんな、むちゃくちゃストレートなの来たね、なんか。
来たかったでしょ？なんでな、髪長いっていうか、髪がさ、出た、うん。
いや、これすごいサラサラだよ。これね、あの、セーラームーンぐらいサラサラだから、この髪の毛。
セーラームーン。
じゃあ触ってみよう。
触ってみよう。
ほら。
ベタベタ。
ベタベタしないから。すごい、これ最高綺麗だから。
ほんとベタベタでしょ、うん、結構ね、汚いんだよ。
汚くないよ。これほんと、荒垣結衣と同じ髪質だから、俺。
知らねえから、荒垣。
ガッキー知らない
ほんとにベタベタでしょ、
ベタ、どこがよ。すごいサラサラ。ほんと、これ、そよ風。そよ風だから。
そよ風。
最高に綺麗だよ。
これよりもベタベタ。
それは汚いよ。だってダースレーダーの顔をいつもこうやってやってるんだから。ダースレーダーの一番汚いところが凝縮されたのがその、ハッカー。え、なんだっけ？
え、でもこれより汚い。
これより汚職のは汚いね。
いやいや、それ、それほとんど、うんこと一緒だから、それ、ほぼ、成分は。だからもう今で手洗った方がいいよ。
うんこより汚職の方が汚い。
ちょっと待って待って待って。俺、全然綺麗だからね、言っとくけど。1日2回お風呂入るから。
ツルツル頭。
ツルツル頭？
ツルツル頭。
ツルツル頭ね。うん。テカテカ頭だからね。うん、いいね、テカテカ頭ね。
てか、どこがテカテカよ。ほら、綺麗。
本当に？
綺麗じゃない。
綺麗じゃない。
綺麗じゃない？え？
和尚くんってお風呂入ってると思う？
入ってるわ、バカ。毎日入ってる。1日2回入ってる。しかも、俺なんかね、その本当に美に対して俺はうるさいから、俺はもうね、スポンジとかで体洗わないからね。
ある。
お父さん、風呂あるわ、お前。むちゃくちゃ風呂あるわ。風呂あるよ、ちゃんと。綺麗だよ。
ちっちゃい
の。ちっちゃいのかな。
まあ、大きくはないけど。
丸いちっちゃいやつ。
うん。
釜みたいなやつだからね。ドラム缶みたいなやつからね。
いやいや、俺ちっちゃい頃マジで、
もう、
風呂だったけど、ちっちゃい頃は。
うん、あれでもさ、うん、ちゃんと火焚いてやってた、五右衛門風呂。
だからおじいちゃんとね、ちっちゃい頃薪割ってたよ、庭で。
薪割ってた。
うん、で、薪置き場にこうね、お風呂入んない時とかに、薪を切って、こう、溜めといて、うん、それで、夕方ぐらいになると、本当にこう、釜みたいなところにそれ突っ込んで、燃やして、入ってたね。
何？もうそろそろ寝ないとね、君。うん。本当に髪ベタベタなんだろう。
聞こえてっからインターネットだから、これ。めっちゃ聞こえてるよ、これ。お風呂入ってるから。
本当に髪の毛はベタベタなんだろうね。
いや、マジで俺、ほん普通に女の子よりも綺麗だよ、俺。
女の子より。
ああ、起きてた？
はい、二人とももう寝ないとね。
うん、ね、じゃあ、パジャマ？それ、パジャマ着てんの？もう寝るの？
もう寝る時間だから、
ね。パジャマトークしようか、みんなで。
気持ち悪い、気持ち悪い。
好きなぁ。
何が起きてるのか、
好きなお菓子なぁ。
キャンプ
ポー。
キャンプポー、ハッピーターン好き。
粉のついたせんべい。
粉せんべいだよ。あれ超うまいからね。
待って、ハッピーターンがわからない。
え、わかんない？
嘘。
カラオケに似てるけどさ、
こう、キュッて引っ張って、キュッてビニールを包装紙をこう、剥いて。
美味しい粉がついてるやつ。
うん。
オレンジ色の。
うん。そう。あのハッピーターンの粉、増量の時、たまにコンビニで売ってるから、あれもう超濃いからね、あれ。最高に美味しい。なんかまた喋ってんね。
そうくんって本当に髪の毛ベタベタなのって、だから。
そう、だからもうずっとさっきから言ってるけど、俺、そよ風だから、俺の髪の毛って。本当に。
ママがさ、あの、和尚が髪固めてるのって、あれ、ベッタベタでギトギトなのがなんか嫌だって。
何言ってんだよ僕だベッタベタとか言わないで、油っぽい、俺。
ベタベタ
ベタベタじゃないから、サラサラ。
だったら前のなんか坊主の時の方が良かっただな、
それ。そういうことを言うなおい、前の、いや、絶対もう髪長い方が俺も、もういろんなギャルから大人気だから、こっちの方が。
うん、はい、もう君たちでも寝ないと。ね。おやすみじゃんって、ハムちゃんにおやすみって。
ハムじゃないから俺。
髪の毛きた、髪の毛ベタベタハムちゃんバイバイ。
あ、汚ねえって変なこと言うなお前。おいおいおい。綺麗だから俺髪の毛。やめて、もう。
一応ね、おしょうくんが好きなのはダウンタウンのハマちゃんだからね。
ハマちゃんだから、全然興味ないから、本当はこれ毎週言われてるけど、ダウンタウンのハマちゃん。
さあ、失礼なんじゃないか。
うん。ダウンタウンに失礼。
いやいや、ダウンタウン、そら、ダウンタウンなんかもう大人気だから、俺ごときに何か言われようは別になんてことないから。ただ、俺は、
言うから失礼なんだ。
おいおいおい。俺を相当ダウンタウンより下に見てるな。
てか君よりもう寝る時間だから。あのもう
寝て。相当下だよ。
うん、相当下だよとか言ってる。
おい、どうだい。
ハムちゃんはね、うん。まあまあ。
相当下くん。
相当下じゃないよ。まあまあまあ、そら下だけど相当までつけなくていいから。
いやいや、お休みして。はいはい、バイバイバイ。もう遅いから。
はい、ペペ。何それ。
身につけたん
だ。走るよ、目。
走るよ、目を身につけたんだね。
おー、いいね、いいね。
じゃあさ、一応相当した君にバイバイ言って。
相当したとか教えるな、子供に。そういう言葉を。
相当した君、相当
した。ほら、もう覚えちゃったじゃないか。人間の格とかをまだ教えるには早すぎるんだよ。
相当した
君。踊るな。振り付けをするな。人間の格、人間のランクにダンスをつけちゃいけん。ダメ。TikTok みたいになってるから。おい調子に乗ってんなおい、
はい、寝るよ。おやすみ。
バイバイ、
バイバイ。
相当したくんってなんだよ相当したくんってお前、すごいよ、それ。やばいよ、もう。
扉閉めて、扉閉めて。
バイバイ、うん、
バイバイ。
ブロッコリー。
ちゃんと覚えてないんだな、もう。
ブロッコリーはちゃんと覚えてたね。
相当したくんってすごいよ、そのネーミングセンス。
まあ一応踊りも作ってくれてたからね。
相当したくん。笑うセールスマンのなんか主人公の名前に出てきそうだな。
はい、そう、相当したくんとか。
相当したくんとかね。直近の名前だからなる、全員主人公が。
はい、ダースレーダーのディジオショーのハー、この番組は記憶と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ティアックさんありがとうございます。
はい、ということで泥団子、
はい、今週の泥団子、まあ今週のテーマ、メールテーマは、あなたが開催してみたいオリンピック。
タイムリーな話やっちゃったね、これ、ね、
東京オリンピック、まあなんか結局森会長は辞任ですか。
辞任ですよ。
うん、あれは自らの意思で辞任ってことなのかな、今回は。
まあ、っていうことになってるけど、
なってる。
成功してるでしょ、あれ。
あんなにね、だって、あんなに体に、こう、鋼が入ってるぐらい、強靭な意思のもとに動いてる人いないからね。
だってさ、最後今日会見ね、ちょうど昼からなんですやってた時に、
うん。
途中に速報が入ってきて、
はいはいはい。
これで辞任、するけど、うん、要は川淵三郎、さんってね、元 J リーグの
我
慢の人になんか後を譲るみたいな話が、
はいはい、
昨日出てたんだけど、
うん、
でもなしになってとりあえずやめますってことになって、
うん、
それでなんか会見やってたんだけど、
うん、
なんかもう最後途中とかなんか老害とか言われて老人と区分されるのは不愉快極まりないとか言ってて、
あー切れてた？
切るみたいな。
いやーマジでパワフルだな、もう
何を言ってんのっていう
状
況だったし、これオリンピック本当どうなるんだろうっていうね中でね、
うん、
まああなたの開催したいオリンピックっていうのを、
うん、
まずはドドランゴ来てます、
はいお願いします、
はい、まずヤスさん、
ヤスさん、はい、
ダースさん、オショウさん、高田さん、こんばんは、
こんばんは、
今週のドドランゴ、
うん、
起こします。今回はオリンピック特別編として、
うん、
世界中から日本に集まるのは中止にして、
うん、
出場予定だった全ての選手に自国で金メダルを授与、最後に We are the world を世界中で合唱して閉幕する開催にするのはどうでしょうか。
平和ですね、それは。
皆さん、
全員出場。最近のなんか運動会チックだね、その、みんな揃ってゴールインみたいな。
そう。ちなみに、私は1ミリもオリンピックに興味ないですっていう。
興味ない人っぽいね、意見が。
ね。
今までこの0点、あ、僕、相当下ちゃん、相当下ちゃん。はい、すごいネーミングだからね、それ今普通に言ってるけど、
お休みしたんですから、お休みした
その冷静に言わないで、それ相当したくんはかなりぐさっとくるから
相当したくん相当したくん、
やべ、今混ぜすぎだから、いろんなものをミックスしすぎ。
じゃあこの国にあるもの全部取り付
けて。この国にあるものを全部つなげていい。おもちゃ？
アニビオさん、バーバービング。
うん、なんか踏んだね今ね。
ああ、どうしたどうした？
PCR 検査キットを組まれました。
お、やば、一番これダースレーダー今後大事なキットだからねこれ。ね、
はい、じゃあもうお休みしようか。
ね、相当下ちゃん、おやすみ。
ダンス、スススもう出ないと遅いから。
いいね、それなんか TikTok に投稿してよ。相当下ちゃん、相当下ちゃん。
おやすみ。ちゃんと飛び出しないでってね。
バイバイ。うるせえ早く寝ろ
はい、ね、ちょっと、大変です。
いや、興奮してますね、相当下ちゃん。
はい、中則さん。
はい、中則さん。
うん、ダーさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
基本的には東京オリンピック一度1964年に行われているので、うん、2度目のオリンピックなどそもそも有事からして反対。
高田、ね、あ、じゃあ、え、中則さんはまさか東京オリンピック最その行ったの60年の。
で、多少がね、いろいろ
すっごいおじいちゃんになっちゃうよね、そしたら。
一応ね、誘致運動の中で、おもてなしなんてのが一瞬盛り上がりましたね。56年前の東京オリンピックを調べてみれば、1940年に行われるはずだった東京大会が、日中戦争勃発により中止になって、再度誘致をした大会だとのことなので、オリンピックが中止なんて、
あ、はい、おやすみ。
なんて、前代未聞、などと言っているおじいさんもいますが、バリバリ過去にも中止になっています。
あ、そうなんだ。そういう、20年越しでその東京オリンピックはじゃあ開催されてたんだ、当時は。
で、非常事態宣言の中、今は紛れもなく有事、うん、有事化なので、代替案とかではなく、すっきり中止でいいと思います。うん、こんな風にオリンピックを思い、え、もう寝ないといっちゃん。
いっちゃん。
もう寝ないと。
ね、はのいっちゃん。もう遅いよ、夜も。
もう、ラジオやってるからさ。
ハムちゃん、ハムちゃん、
ブロッコリー、
俺のせいじゃねえから、てか俺ブロッコリーじゃねえし、おいおいおい、
はい、明日に、
明日に、明日に、明日
に、
やめだよそんなことやっちゃ、
飛び出しめて、
閉めてる。
まあまあまあ、
そっか、だからまあその戦争下に、まあ、まあ戦争と比べるのもあれだけど、戦争下にまあ匹敵するぐらいだったね、まあ、
そう、国によってはね、本当もうそれぐらいの状況になってる中でわざわざやる必要あんのかっていうのは、まあそもそも論ね、 別に会長が誰とかって以前にオリンピックってやる必要あるの今っていうのは、
うんうん、
まあねえ、あのだからエグジットのね兼近さんがね、
うん、
の森下ろしは気持ち悪い森さんを、
うん、
攻撃することが目的になってるみたいな、
はいはいはい、
ことをあのスポーツ新聞に出てましたけど、
うん、
で要は会長になる人はこのオリンピックをちゃんとね成功させるのが目的なんだからとかっていう話をしてたけど、うん、まあ、今のこの中野さんとかにしてもそうだけど、いやオリンピックそもそも成功目標もやんなくてよくねみたいな話も、
うんうん、
で今日本で8割が今年やるのは反対、
うん、
延期も含めて、ね、延期も含めてとりあえず今はやんなくていいっしょっていう人が8割いるっていう、
うん、まあ本当にそのお金とか経済とかのことを考えたらほとんどの人は今じゃねえだろっては思う、
そうです
か、思う、うん、
だって経済の話をしてもさ、
うん、
人来ないんだから、
うんうんうん、
経済盛り上がらないっしょっていうね、
うんうん、
もうね、インバウンドでいろんな世界中の人が東京とかに集まって、
うん、
ね、あの飯食ったりあのいろいろ買い物とかしてっていう、
うん、
っていう前提でオリンピックってすごい、ね、経済やがるみたいな話だったけど、うん、無観客ってことは誰も来ないわけでしょ、
うんうんうん、
来ないんだったら意味なくねみたいな気も、まあ、うん、まあまあするけどね、うん、ちょっとね、まあ今ね、あの投稿メールいただいたの読んだんだけど、
うん、
ちょっと他に来てたな、ちょっと見てみますね。
はいはい。まあただ本当その選手だよね、今までの努力してきた人たちのことをやっぱ考えるとちょっとまあ切ねえなっては思うよね。その
けどさ、
うん、
今のさ、ミュージシャンとかさ、役者とかさ、うん、みんなイベントとかさ、
うん、
中心になってるわけじゃん。
そう、みんなもう超我慢してるからね、俺だって本当に。
だってで、
うん、
なんかね、ツアーやりますって言ったらまた中止、また中止になって、うん、なんか駆けんじゃなくてずっとイベントできなかったでしょ、去年。
そうそうそう。結局もう3回、4回延期して、未だにできてない状況で。うん。まあ、後でも告知もするけど、やっぱ配信イベントに転換することに、まあ、なりつつありますね。
あ、本当
イベント。うん。
だからそれもさ、そのオリンピックだけ4年に一度とかさ、世界中のとかって言ってるけどさ、それぞれに結構やりたいことは、
うん、
できなかったりしてるっていうのはさ、まあ、ファイナリーショーなりあるでしょ。
うんうん。いや、だから本当ね、こういう俺らレベルのミュージシャン的なものとかも含めると、やっぱりストレスって、目には見えないけど、多分、日本中色付けしてったら、すっごいストレスになってんだろうなと思う、なんか。
ね、
うん。
はい。スパイディさん。
はい、スパイディさん。
今週の泥団子、モノシロ滞在に大喜利大会、はい、賞金はオリンピック補正予算の850億円をみんなで取り合う。
プロはまた高額だから、
うん、多分一本グランプリより盛り上がると思います。
いや、もうそれ850億をね争ったら、それは一本グランプリだから目じゃないぐらい盛り上がりますよ、その金額だったら。
金額がね、掛け合ってね、
多分殺人とか起きるよ、その大会。
リアル界中どころじゃないじゃん。
だからじゃない、世界中から人来ちゃう可能性あるからね。逆に賞金850億とか言ったらもうそれは危険ですからね。
はい。米粒フェイスさん、
米粒フェイスさん、ありがとうございます。
うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー、これができたら100万円でやってた。
懐かしい。
電流イライラ棒。
これ
も、うん、五輪でやってみたらどうでしょうってね。
電流イライラ、痛いでしょ、普通に、みんな。
イライラ棒。大仁田さんとかが強いみたいなね。
そう、電流強いけど、あの人は。
食らいながらもやっていくみたいな感じ。
電流と涙の人だからな、あの人はもう。
泣きながらね。うん、まあ、オリンピックに関してはこんなもんですかね。
全部ふざけてんじゃねえ。
盛り上がってないっていう。
あ、まあ、ほんと、まあ、結局森さん、まあ、みんなさ、もうオリンピック立っておき、森さんのあの、発言にやっぱみんな怒ってたわけじゃん。基本的にはもう。
すごいよね。だってそれでさ、
うん、
まあ、女性差別をね、
うん、
堂々と競技機会みたいなオンラインのところでやらかしてさ、
うん、
それもさ、なんかこの誤解だみたいなこと最後まで言ってて、
うんうんうん、
なんかあの全文読んだらとか言ってる人もいたけど、
うん、
全文40分ぐらい喋ってるのよ、森さんね。
はいはいはい。
全部聞いたらもっとひどいですから。
本当に。普通ね、なんかラジオの書き起こしとか切り取りで、いや、ここだけ前後の文脈があるとか、いろいろあるけど、逆に前後の文脈を読んでったらもっとひどいこと言ってるって、相当悪いよ、それは。
ねえ、だから、まあまあまあ、で、今日のね、だから、やめますって時も、なんか言ってたけど、
うん、うん。
だったら、せめて変えるんだったらさ、
うん、
それこそ女性会長を、うん、2人体制とかにして女性会長を作ったらみたいなことを言われたりね、
うんうんうん、
そういうのがいいんじゃないかみたいな意見を、まあ、森さんが、うん、いやって言って、で、あの川淵さんが言って、
うん、
中衛、84歳のね、
うん、
川淵さんに勝手にね、
うん、
次この人って言って、
勝手に任命したの？
勝手に任命した結果、うん、いや、これはねえだろってこう、みんな
で。で、俺は嫌だって。
で、それで、あの、川淵さんは川淵さんで、あの、頼まれたから受けました、みたいなことを、うん、なんか勝手に受けましたって言っちゃってて、
うん、
今日蓋を開けて、やっぱなし、うん、白紙撤回ってなって、うん、やっぱ勝手に決めるのなしでしょ、みたいな話に今なってるね。うん、もうよくわかんない。
なんか、それオリンピック委員長っていないとダメなものなのかな、もうなんか。
いなくてもよかったら、そもそも何だったんだって話。
なんかい
ねえ。っていうのがね、
うん、
あの、実行するにあたって、まあ、スポンサー集めてきたりとか、
うん、
各国の首脳と話したりとか、まあ、いろいろな役割はあるらしいんだけど。
うん、まあ、なんかそこの強引な、やっぱその、強引な手腕みたいなところは、なんか評価されてたりするけど、
そういう、
うん、まあそういうことはできそうな気はするけどね、あの森さんって人は。
なんかさ、もう、めちゃめちゃ脅しとかかけてた
感じ。脅しとか、超あの、いわゆるなんか、黄金人脈とか言われてるなんかさ、とか、なんかやっぱ、圧力とかすごそうだもんね、あの人ってなんか。
怖い、もうね、
怖い。俺、スポンサーなりますよね、とか、あの、スポンサー問題とかも、オリンピック延期になった時とかも、あの、契約切らないように、すごい、すごかったんでしょ、あの人って。全スポンサーに。契約切らないでくださいみたいな圧力みたいな、
ね。うん。まあまあ、だから、まあ、どうなるんでしょうねって感じですけど、
うん、
まあ、僕なんか、お翔くんだってそんなスポーツ興味ないでしょ。
そうね、普段、やっぱ本当オリンピックとか、あの、サッカーのワールド大会とかぐらいしか見ない。ワールドカップか。でもそれレベルですよ。そういうレベルですから、
昭和に開催されてるものっぽく。
ワールド大会。
大会
うん、だから、まあでも、やっぱオリンピックで始まったら始まったら、やっぱ俺レベルのにわかみたいな人は見ちゃうからね、やっぱ。
うん、まあ僕もだからね、スポーツ、あの、興味ある競技とかね、うん、逆にまあ普段知らない競技を見たりするのにはいいっちゃいいんだけど、別に、これがもう何よりも、
うん、
大事かっていうとさ、
うん、
いやいやいや、僕は自分のライブとかがあった方がいいですよっていうね。だって、うん、例えばさ、その時にオリンピック中に DJ の仕事あったら別に DJ の仕事やるでしょ？
それはやるよ。
で僕も別に、多分オリンピック中も、うん、ライブとかそういうのがあったらやるし、オリンピック中も、
うん、
友達と遊びに行く約束行ったらそっち優先すると思うし、オリンピックあったら寝るし、ぐらいのもんですよ。
ねえ。まあ、レーダーも多分あったと思うけどさ、本来なら、なんていうの、去年とかの夏ぐらいはさ、オリンピックにかこつけたクラブイベントとかの出演がいっぱいあったはずでしょ？
あ、僕は逆で、
うん、
去年7月はね、モンゴルで、
うん。
別に出てる予定だから。
あ、そっか、まあ、それなんか余計いけたもんじゃないもんな、海外。
そうそうそう。でも、要はさ、オリンピックにかこつけたイベントとか、クラブイベントとかもあるかもしれないんだけど、同時にでっかいイベントはオリンピックの時は全部開催できないからね。
ああ、そっか。
とかそういう、全部オリンピックに借り出されるから。
うんうんうん。
だからフジロックとかを8月にしたのはそういう意味で、
うん。
オリンピックの裏ではできないからっていう。
うんうん、そういえばなんかこのチケットとかをさ、予約するチケットピアってあるじゃん。
うん、
あれがなんか今期の、まあ、ちょっとね、何十億かの赤字とかってなんかニュースで出てたね。
何十億？
うん、今期の。その、やっぱそのチケットとか当然ね、大きなコンサートとかやっぱ減ってるかららしいんだけど。
うん、
まあね、俺らレベルとかでもたまにさ、チケットピアで、L コードとかで予約とかもしたりするじゃん。
うん、
ああいうのもやっぱことごとくなくなったりしてるわけだからさ、俺らレベルの規模でやってる人たちでも、ね。うん。
いやー、まあそんなに。だからまあね、でも、アイディア募集してもみんなね、
うん、
思いつかない。僕もだって別に、やんなくていいじゃんって思っちゃうもん、うん、そんなの。無理してね、今。
まあ、
あと5ヶ月とかですよ、だって。
うん、
だから、まあ、来週のドル番号はなんか違うものにしましょうね。
そうね、俺、そう、今週っていうか、まあ、2、3日前かな、朝の、まあ、5時ぐらいに、ゴミ捨て場、近所のゴミ捨て場、ゴミ集積所。
うん、
に行ったらさ、ポーンってね、 まだみんながゴミを出してないゴミ集積所に、ポーンって一個ね、バッグが捨ててあったの。
バッ
グ？うん。で、あ、なん、バッグだと思う。で、近くに行ったら結構でかくて、よく見たらそれ、ウーバーイーツなの背負ってるバッグだったの。
あれ？
おお、それがポーンってゴミ捨て場に一個捨ててあって、まあさ、これ、どういうことなんだろうな。なんか、ウーバーイーツってあれ買う、はしごた始める前にあのバッグ買い取るらしいんだよね、確か。だからもう、
自分の
やめる決意なのか、はたまた、昨晩夜とかに、もう仕事中に、こんなやってられっかとかってそこに捨てたのかとかいろいろ考えちゃってさ。
ね、どうなんだね、そのウーバーはさ、
うん、
特にこういうコロナ禍とかってやっぱみんな頼んだりしてるっていうけど、
うんうん、
案外お店の、35% ぐらいでウーバーが取るんだよね。
あ、結構取るんだね。そっか。
だから、結構、お店側は割とあんま儲かんなかった。まあでもそれでもしょうがないからやってる。
うんうんうんうん。いや、だからそんなさ、結構そのウーバーイーツのあんな巨大なバッグが捨ててあるって結構衝撃でさ。
結構ひどい仕事。
うん。で、まあなんかそれでさ、ちょっとテーマを、なんかゴミ捨て場に捨ててあった変なものみたいなのあったら。
あのさ、だから要はさ、
うん、
うちの近くもさ、
うん、
もう捨てちゃいけない、要はでっかいもの、粗大ゴミとか。
粗大ゴミとか、うん。
あ、置いてったら結局回収されないでずっと置いてあったりしてさ、
うんうんうん。
そうなんかこの、なんつうの、誰がも、その捨てた人が、気づいて持って帰るか、
うんうん、その、それは相当なさそうだな、もう。
そう、だから、うん、でもずっと置いてある状態だと、誰かが何とかしなきゃいけなくなるわけだ。うん、で、結局さ、うんうん、誰かがなんか札でさ、大体、うん、これは大きさ的に粗大ゴミで、になりますから、
うん、
なんか貼ってあるんだけどさ。
うん、
でも、2週間とかさ、置きっぱになってると、なくなってたりするんだね。
ああ。
これ、あれは何なんだろう、誰か、やっぱ本人が持って帰ったのか、誰かが持って、
いや、俺ね、犬、ブブ君、愛犬ブブ君を飼って、一緒に住んでた時は、やっぱ朝ね、4時とかぐらい散歩とかしてたの。うん、朝4時ぐらいって、住宅街を、結構大きなトラックがね、徘徊してて、
徘徊、
うん、そういう粗大ゴミを回収する前に、それを持ってっちゃう業者がいるわけよ。
あ、出してあるやつね。
そうそう、それ多分リサイクルで売ったりもとかすんのかな、わかんないけど。
合成してるやつだからってことね。
うん。それなんかもうね、さもね、区がやってる業者みたいな雰囲気で堂々とね、各集積所に止めて、いろんなものを物色して、これ使いそうなものが、全部車のトランク、荷台に入れてさ、トラックの。持ってく。で、そこからやっぱね、そのパトロール車がね、その住宅街をね、あ、走るようになったね、朝。うん、青いランプをつけた、こう、
ああ、わかる。
区が、独自でやってるパトロール、うん、やるようになったりもしてたけどね。うん、
まあ、とにかくじゃあ、ゴミ集積場に落ちてた変なもの。
うん。結構みんなね、朝とか出勤する前とか、ゴミ置き場チラッと見たとき、例えばね、マネキンが捨ててあったりとかして、ドキッとしたこととかあると思うんだけどさ、まあ、なんかそういう変なもの見ましたっていうことがあったら、はい、ぜひ、泥団子ください。
は
い、
僕は来週は、沖縄から多分、参加になる。
沖縄とか今結構もう暑い、なんか天気予報見てたら、この前もなんか20度近くあったよ、なんか。
あ、なんか T シャツとかで入れるのかな、もしかして。
ね、だから日によっちゃもう結構夏、初夏ぐらいあるんじゃない、もう、すでに。うん、いいね、はい、いいね。
じゃあ、告知を、
王将さん。はい、告知ね、ガキレンジャー DJ 王将のワクワクチャンネルっていうね、はい、このチャンネルとは別に僕が趣味でやってるおもちゃ、フィギュアだったり、エアガンだったり紹介するチャンネルがあります。これね、
エアガン紹介チャンネルって自分で名乗ってなかったもん。
最近ね、もうエアガンしか最近やってないから、もう統一、でもまあ一応フィギュアとかもたまにやるから、でね、先週さ、まだね、このチャンネル俺も1000人いってないって、もう先週も言って、
うん、
言って、だから、レーダーはさ、もう2万人とかいるからさ、1日さ、例えば100人とか増える時とかあるでしょ？
100 人はなかなかやばいですけど。
俺も、全然さ、1人も増えない日とかあるわけよ、登録者が。
うん、
で、もう先週ね、この番組で、チャンネル登録してください。まだ1000人も行ってないから、生配信とかもできないんですって言ったら、次の日、一気に20人も増えたわけよ。で、俺にとって20人なんか、1ヶ月ぐらいかかるから、それをね、この番組で言ったら、一気に1日半ぐらいで20人ぐらい増えて、 うん、おすげえ、みんなありがとうございますって感じで、本当に。うん。
ワクワクチャンネルね。
うん。で、今週はね、エアガンで、うん、昔ね、あった90年代にニキータっていう映画、覚えてる？
ね。しげちおくんがね、ラップしてますよね。
あ、ニキータって歌詞出て
きた。この女はニキータってね。
うん。ニキータってね、少女が、プロの殺し屋に育てられるっていうね。ねうん、
だから、ジョンウィッグとかああいうの系譜の
結構早い。そうそう、それの、うん、走りみたいなね。うん、ニキータ出て、少女ニキータが、使ってたデザートイーグルってこういうね、大型の、これエアガンなんですけど。
ね、
うん。これはもうかなりね。
実物大それは。
ん？
それが実物大？
これ実物大。実物はね、ほんともう、今はちょっと、あれだけど、当時はもう世界一強力な拳銃と言われてたね、このデザートイーグル。これね、ちょっと市販されてるものと違って、ニキータっぽくね、シルバーと黒にあれカスタムした別なパーツを組み込んで作ったこのデザートイーグルっていうのをね、紹介しますんで、エアガンとかね、映画とか好きな人はね、ちょっと僕の DJ 和尚ワクワクチャンネルぜひ見てください。はい。今週末、アップしますね。
葉っぱ葉っぱさん。
はい。
今登録しました。
お、ありがとう、やったぜ、ね、目指せ1000人でね、やってますから、今のところ。
中村、ゴーさん。
はい、ゴーさん。
登録しました。
やったー、ありがとう、
ねえ、みんなもね、ぜひ、おしょうくんのワクワクチャンネルも。
はい。
1000人、ライブができますからね。
うん。
そしたら、このダースおしょうをね、おしょうくんの方でやるみたいなね。
それ生配信できるんだったらいいね、そういう
の。入れたりでたまにね、うん、曲がりしてそっちでやりますみたいな。
うんうん。できますから。とりあえず目指せ1000人、登録者1000人でやってますんで。はい。
はい。告知はそんなもんですか？
はい、そうですね。
あれさっきだってこの後告知するけど。
まあ、ガキエンジャー、まあ配信なんかイベントをね、まあ近々やるんで、まあちょっと日付とかはまだね。
まだ決まってないけど、そういう方向でいよいよ、ずっと延期が続いてたイベントが、
うん。
オンラインで開催する方向で今動いてる、
うん、はいはい、うん、そうそう、うん、はい、
よかったよかった、
うん、
僕はね、だから来週沖縄の、ミュージックレインフェスティバルっていうのが、
うん、あ、一応なんかそのいっぱいいろんなアーティストさんが出る配信イベントなの？
いやいや、お客さんも人数制限と、うん、なんだコロナ対策をした上で、
うん、
だと思うけど、
おうおうおう、
2月の20日土曜日、うん、コザね、沖縄市のコザと、
うん、
那覇の2カ所でベーソンズライブやります。
うん、おー、いいね。
ちなみに、だからちょっと全部確認してないんだけど、
なんかヒップホップ系のアーティストさんは他に出たりするんですか
ね。そうなの、だからサニーデイサービスとか少年ナイフとか、
お、少年ナイフ、おお、
一旦ユースとか、
うん、うん、
そういった、
あ、じゃあ結構バンド主体ですか。
うん、
うん、
だと思います。ちょっとホームページミュージックレインフェスティバルのね、ホームページ、うん、僕ツイッターでシェアとかしますんで、
うん、
それをチェックしてほしいと。もう配信もされるのかな、なんかアジアの日本以外のバンドは配信で見れるみたいな。
ああ、世界各国から配信で参加だ、いいね、その感じは。
なんかまあ、ちょっと詳しいことはそのホームページを紹介します。それが、20日の土曜日、
うん、
で、21日の日曜日は金沢美術館でワグナープロジェクト、うん、ワグナープロジェクト の、
はいはい、
のプレスクールっていうのがあって、うん、でここでは僕ワークショップ、ラップのワークショップみたいなのを
ワークマン、
うん、ワークマンやります、
うん、俺が行くかもね、突然
カーニオショウ君っていうあるかもしれないけど、あとね、来週はね、だから水曜日の17日の水曜日が、深掘り TV で宮台真司さんと常陽子さん、うん、で、ゲストが東博さんで、
はい、
で東博さんとその言論戦記って東さんが出した本の、
うん、
ここについて喋ったりします。あとね、まあまあ昼からなんですけど、ダーソーショーとか、まあ、そういうレギュラーものもあります、うん、で2月の23日その明けてね、沖縄行って金沢行って帰ってきて23日火曜日に、
うん、
ダースレーダープチカ島の夜からなんです、
うん、夜からなんです、夜もやっちゃうの、
うん、昼からなんですの夜版を夜からなんです。まあ今ね、いろんな出来事、いろんなことが起こってますから、
うん、
まあ、ちょっと迎えてゲストを迎えて、
うん、
夜からなんですをやろうと思ってますので、それも、
はいはい、
2月23日で合わせてよろしく、
うん、あとちょっともう一つありました。 2月の24日に、あの、アニメ声優さんが、アニメ声優ユニットっていうかさ、ヒプノシスマイク。
うん、
あの、ラップアニメみたいな感じで、今大人気だけど、ね、ヒプノシスマイクさんの新曲がね、うん、ドツイタレ本邦 VS バスターブロスっていう、そういうなんか曲があって、それがリリースされるんですけど、それポチョムキンが、リリックをちょっと担当してたり、まあ、プロデュースかな。
おー。
それが、2月の24日に出るんですけど、これで僕もね、ちょっとスクラッチで曲参加してるんで、
お、
はい、2月の24日。
あの、ポチョムキン、この間ね、あの、うん、ワグナープロジェクト前回大分でやった時、ポチョムキン一緒で、
うん、
ポチョムキンがね、ヒプノシスマイクの仕事は楽しいから、
うん、
ずっとヒプノシスマイクの曲を作り。
うん、すごいね、もうなんか社員みたいになってる。ヒプノシス社の社員です、みたいな。
ヒプノシスマイクの曲を作り続けたいっていう、
うん、
なんかいろいろ楽しかったみたいでしょ。
うん、まあいろいろやってるんで。うん、それで、まあ、スクラッチ僕も参加してるで、これが2月の24日にリリースかな。うん。はい。
はい。まあね、まあ、いろいろあるということで、来週は、沖縄から泥団子のテーマはですね、ゴミ集積所に落ちていた変なものをね、
うん、
皆さんから募集したいと思います。
はい、これ楽しみだな。
うん。メールで送っていただく場合は、info@hotgate.link、
はい。
また、Twitter、ハッシュタグ、ダースおしょう、あるいは、YouTube のコメント欄などに書いて、泥団子を投げつけてください。
はい、はい。
ということで、固めのダースの実行と、ダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー、DJ おしょうです。
はい、2人揃って、
はぁ、白下ちゃん。